おはようございます。それでは賛美を持って始めていきましょう。パワーオブユアラブ賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。3、はい。我が心作り変えたまえ、あふれ出る恵みの中で。我が弱さ取り去りたまえ、力強いあなたの愛で。ピーそばに抱き寄せたまえ、あなたの愛の中、わしのように私は昇る主に抱かれ、今羽ばたく主イエスの愛で。一言お祈りします。御言葉を読みたいと思います。主よ、あなたが私に語ろうとしておられるその御声を聞くことができますように、聖霊様どうぞ助けてください。心から感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に開きましょう。使徒の働き24章22節から27節です。では読みいたします。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻、ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言った。また同時にフェリクスにはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。アーメン。それでは最初に、主からの示しを求めて黙想していきたいと思います。はい、それでは先に内容をまとめます。総督フェリクスはパウロの話を聞き、さらに深く福音を聞くために裁判を延期しました。ある程度の自由をパウロに与え、自分もパウロの話を聞きましたが、結局はその内容を悟ることはできません。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は25節のところで、パウロからフェリクスが正義と節制と来るべき裁きについて 論じ合い、その話を聞くわけなんですけれども、それに対して、フェリックスは恐ろしくなってしまったというところから、で神様を信じない者にとって、その聖書の真理、でこれから起きることなどは恐ろしいことなんだということを、教えられました。でフェリックスは本当にこの聖書について、このキリスト教についてかなり詳しく知っていたんですけれども、にもかかわらずそういった恐ろしさを感じていたということを思わせました。あと26節27節のところで、フェリックスはパウロをなかなかこう、交流した、監禁したままで、さらにこの一歩進んで、裁きを与え、裁判をしようとしないんですけれども、その理由、それで2年が過ぎてしまうんですが、この理由がパウロに対してそのお金をもらいたいという下心があった、またユダヤ人に対しては機嫌を取ろうとしていたっていう、ことでそのようにしていたんですけれども、でこの、本来の自分の任務から離れて私的関心、また利益のために行動してしまったということを教えられました。以上です。
はい、2年もの間という27節の言葉と、それから23節の、監禁されている間もある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにということで、弟子たちとある程度自由に会えたことが分かります。まあ、2年もの間とどめられるのもこの時の御心であったのかなというふうに思わされました。手紙を書いたり、弟子たちと会うことを通し、教会や宣教の働きがこの間も進められたのではないかと思わされました。以上です。
はい、私は、25節のパウロの姿勢に目が止まりました。正義と節制と来るべき裁きについて論じたという部分ですけれども、どのような相手であっても、どのように生きるべきなのかということをまっすぐに語るこのパウロの姿勢に目が留まりました。はい、それではさらに御言葉を深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。示される罪、約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉から深く探っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は26、27のところで、まあ、私的な理由、また肉的な理由でやるべきことを先送りにしてはならないなということを思わされました。このフェリックスはこの人のパウロのことや、またユダヤ人のことを考えて、なかなかこう裁判を行うという決断に至らなかったんですけれども、本当に人や状況を見ていては、判断を鈍らせたり、また決断をできなかったり、そういうことがあるなということを思わされました。そして、結局フェリックスはこの問題を解決することはできなくて、後任の人に、譲ることになってしまいました。ただこの同じ箇所で、そういったこのフェリックスの思惑や、その2年間も遅らせてしまったということをはるか上に超えたところで神様の計画があったんだなということも思わされました。本当に全てのことを主が治めておられ、導いておられるということも、その2年間という時も主の御手の中にあったということも思わされました。以上です。
はい、全体通して聖霊様がパウロを用いて、監禁中も働いておられるのだなということを見ました。またパウロがこの間福音宣教に従事し、獄中からも働きを進めていたんじゃないかなということ、また機会があるごとに、フェリックスをはじめ、監修とかいろんな身の回りにいる異邦人たちにも福音を語ったのではないかなという、これらの姿勢は大変模範になるなと思わされました。以上です。
はい、私は全体を通して避けるべき行動というか警告ですけれども、このフェリックスの姿から自分の興味や関心を満足させるために生きること、この恐ろしさというのを思いました。このフェリックスは、このパウロを呼び出して話を聞きたいと思ったことも結局は自分の興味や関心を満たすため、それが中心になっていたので、福音を悟ることができなかったんだなと思いました。まあ、彼の生き方全体がここに、本当に自分中心の生き方が書かれているなということを思って、そのことに気づかされました。神様の言葉に関心があったとしても、自分がその上に立って自分の関心や興味を満たすためだけに聞くならば、結局は救いの恵みを得ることができないと思いました。そしてもう一つ模範として、パウロの姿から25節ですけれども、そういう相手と話しているパウロがその相手の問題の本質を見て、恐れずにまっすぐに語っている。どのような人に対しても本当にその人の救いを持ってまっすぐに語ることの大切さというのを教えられました。また私もこの2年間が不思議と主が用いた2年間であるということも思いました。まあ、この間におそらくパウロが様々な書簡を書いたりしたと思いますけれども、この2年も本当に主がご計画のうちに、最善をもって、まあ、最善としてくださった2年だったなと思いました。はい。それでは自分自身の適応のために黙想していきましょう。示されたこと、具体的にどのように適応していったらよいのか、主に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はあんまりこうやりたくないなっていうことがあったんですけれども、本当にそれを考えた時に、神の御心じゃなくて自分の利益にはあんまりならないなということで、本当にこの躊躇していたんだなということを思わされました。本当にこの中にも主の御心があるということを信じて、喜んで感謝を持ってしていきたいと思います。以上です。
教会学校で、2年もの間私が取り組もうとしてできなかったことがあったんですけれども、私の代わりの責任者が1年間頑張っていましたけれども、私は背後で祈ることを覚えるようになって、少し祈り始めたばかりだったんですが、できないと思っていたことが新しい責任者を通して、進められているのを見ることができたので、非常にびっくり感謝でした。パウロのように環境道が閉ざされていても、聖霊様が働いてなすべきこと、大きな御業が進められるということ、今日信仰を持ってみましたので、ますます私も祈って、働きが進むようにと思います。はい。
はい、ありがとうございます。私はなかなかパウロのように自分はまっすぐに語ることができずにいるなということを教えられました。特に、まあ、自由に まあ、放縦にと言ったらおかしいですけれども、まあ、そういうふうに生活をしている方々に対して、まっすぐに語ることを、はできていないなということを思いました。自分自身が本当にこの来たるべき裁きというのを、もっと、危機感を持って、いるべき時期なんだろうなと教えられました。はい。パウロのように語れるように祈っていきたいと思います。はい。それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、ありがとうございます。今日私たち一人一人に示してくださったことを感謝いたします。やるべきことを主よ教えてくださり感謝いたします。また、私たちが動けない、できないと思っていた期間も主よあなたが背後でご計画を持って、あなたの御心を行っておられること、そのことをさらに御言葉を通して悟らせてくださり感謝いたします。主よあなたが今日も本当に御心をこの地で行ってくださいますように、そのための取り置き器として私たちを用いてください。私たちの弱さもすべて知っておられる主がご支配くださり、また あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。それでは素晴らしい一日をお過ごしください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、消牧者出版から。